ドクター松倉の健康相談室。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。皆さんは健康に関する悩みを抱えていませんか？最近疲れやすいな、肩が重いな、頭痛がひどいな、なんだか気持ちも沈みがち、などなど。もしかしたらその症状はある病気のサインかもしれません。健康づくりは日頃のチェックと病気の早期発見が何より大切。あなたの体の不安にドクター松倉が分かりやすくお答えします。さあ、今日のお悩み相談は。医療法人小友会松倉中央クリニック院長、社会福祉法人慈徳会理事長松倉則夫先生、そして鹿嶋市宮下で開業されています大月歯科医院の大月茂雄先生に、今日はお二方にお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大月先生、先週に引き続きご出演をお願いしています。今日は歯周病について伺っていきたいと思います。この歯周病は歯槽膿漏と呼ばれることもありますが、どのような病気なのでしょうか？
歯のうがっている顎の骨を歯槽骨と言いますが、歯槽骨と歯の根を結びつけているのが歯根膜という組織で、歯肉、セメント質という歯の根の表層ですね、はい、そこに起こる病気が歯周病あるいは歯周疾患と言います。
歯周病は日本人ではどの程度広がっているんですか？
40歳以上の成人の 80% ぐらいが何らかの原因の歯周病になっているというデータがあります。まさに国民病と言えると思います。
40歳以上の成人の 80% というのはかなり高い割合なんですね。歯周病にも重いとか軽いとか程度があるんですか？
はい、初期状態を歯肉炎といって、歯ブラシなどで血が出ることがあります。歯肉に限局しているときは一般的に無症状で放置されることが多いことが問題です。症状としては歯の周りの歯肉が腫れて赤くなり、指で触るとブヨブヨしてきます。また歯肉炎の周りには歯垢、プラークがあり、歯石ができやすくなります。歯肉炎がひどくなると歯周炎となり、歯がグラグラして歯が抜ける原因となります。
80歳で20本歯を残そうとする運動がされてますが、もともと歯っていうのは何本あるもんでしょうか？
現在のですね、大人の歯の数は親知らずを含めて32本あります。親知らずを抜くと28本になります。全部親知らずが生えてこないで残ったまんま生涯を終える人もいますんで、ただ骨の中にある場合もありますね。親知らずを数えないと28本になります。ただ子どもの乳歯の数は20本で、生後6ヶ月頃から生え始めて6歳頃から6年ほどかけて順々に永久歯に変わっていきます。
はい、わかりました。現在の日本人平均どのぐらい歯が残っているんですか？
45歳ぐらいまではほとんど歯を失うことはありません。55歳では平均24本です。そこから加速度的に歯を失い、65歳では18本、70歳では15本、80歳では9本となっています。この歯を失う原因の多くは歯周病です。
ああ、そうですか。80歳で20本歯を残そうというのを8020運動と呼んでいますが、その意味はどこにあるんでしょうか？
このですね、8020運動は生涯自分の歯で食べる楽しみを味わえるようにしようという発案から来ています。歯が20本以上残っている人は入れ歯の人に比べて認知症や転倒リスクが少ないことが分かっています。美味しく食べられることが健康寿命を伸ばすのですね。
いつまでもやはり美味しく自分の歯でいただきたいなと思います。
あ、そうですね、入れ歯になりますと味覚がどうしても、ね、落ちてきますので、食べ物が美味しくなくなるんですね。美味しくなくなると結局食べたくないってことになって栄養状態が悪くなると、 栄養状態が悪くなるとあのフレイルという状態でこう転倒したりしやすくなったりというそういう悪循環に入るんですね。
あ、そうなんですね。そう入れ歯になると、まあ、入れ歯が合う合わないという悩みはあるかもしれませんけど、歯周病からは解放されるということになりますが、味の味覚っていう意味では ね、
あ
の
ね、
ね、そこはやっぱりね、あの厳しいものがありますね。大月先生、歯周病にならないために、あるいは歯周病を悪化させないために大切なことを教えてください。
これは口の中のですね、衛生状態を健康に保つことにつきます。
はい、
前回お話ししました適切な歯ブラシをするセルフクリーニングと歯科医院で定期的に行ってもらうプロフェッショナルケアを組み合わせることが最も有効です。
口臭を気にされている方も多いと思いますが、この口臭もやはり歯周病が原因ですか？
そうですね、前にも言いましたように、虫歯の場合でも虫歯の原因から口臭になる場合があります。
はい、
そして歯周病からもその口臭は出ます。それと逆にですね、口の中きれいなのになんで口臭があるのかっていう場合もちょっとありますんで、先生。
はい、それは一つ考えられるのが胃の中のピロリ菌が原因の場合がありますね。なぜかっていうとですね、ピロリ菌は尿素を食べて二酸化炭素とアンモニアを出すんですね。アンモニアって匂いますね。それがゲップしたりでね、逆流性食道炎なんかで口の中にこう戻ってきますとね、
はい、
口臭が出てもおかしくないですよね。
うん、
歯ブラシだけではどうしても歯垢プラグが取りづらい場合がありますね。
歯と歯の間、歯の裏側は歯磨きしにくい場所で歯垢プラークがたまりやすく、ここから歯肉炎が起きやすいです。歯肉炎となりますと歯と歯肉の間の溝が深くなり歯肉ポケットができます。歯肉ポケットができますと歯ブラシで歯垢プラークを取り除くことが難しくなり、カルシウムが沈着して歯石という硬い塊になり、プロフェッショナルケアでないと取り去ることが困難となります。
軽い歯肉炎のうちにセルフケアをすることがとても大切なんですね。
その通りで、軽度のうちに適切な歯ブラシと場合によっては食生活の改善が必要です。というのは、歯垢プラークは糖を栄養として形成されますので、間食、特に甘いものを控え、規則正しく食生活をすることが必要です。
そうですか。歯周病も一種の生活習慣病と言っているんですね。
歯周病発生の直接要因は歯垢プラーク中の細菌ですが、そこに糖尿病などの全身の病気や喫煙、食生活の乱れなどの生活習慣が歯周病を悪化させます。
そうですか。やっぱりタバコはここでも害を及ぼすんですね。
そうですね、データでは1日10本以上吸うという人が 5.4 倍の歯周病になるという確率が報告されています。
喫煙も控えた方がいいようですね。
一方どうですか、禁煙したら少し下がりますか？
そうですね、禁煙することによって4割からの歯周病罹患率が減るという報告もなされています。
歯のためにも、そして松倉先生、体のためにもやはり禁煙は必要なようですね。
そうですね、大事なんですね。
さて、この歯周病になってしまった場合の治療法というのを少し教えていただけますか？
はい、一番の予防法というのは今言いましたように予防が一番の治療法ということで、前回お話ししました適切な歯ブラシをするセルフクリーニングと歯科医院で定期的に行ってもらうプロフェッショナルケアを組み合わせることが最も有効です。そして歯周病に関しましては、歯周外科といいまして、歯肉を切ったり貼ったりするようなことになりますけれども、
はい、
最終的には最新の治療として、歯周病で亡くなった骨を元に戻すことも可能になってきました。特殊な膜やゲルを使うこの歯周再生療法は夢の治療法のように思われますが、現時点では適応症の範囲は狭く、その後の患者さん自身の管理と定期検診が不十分ですと、また再発することも分かっています。まだ完全ではございません。
はい、分かりました。 それから最近はインプラントというのもよく聞きますけれども、話題になっているんですが、歯周病の人でもインプラントというのはできるんでしょうか。
歯がなくなった人はやっぱりインプラントというものに頼りがちですけれども、
はい、
歯周病になりますと骨がだいぶ下がってきて骨がなくなってしまいますので、うん、インプラントの自体を埋め込むのにもやっぱり骨が必要なんですね、
うん、
その骨がなくなってしまうとやっぱりインプラントはできない場合も多いです。
ああ、そうなんですね。ところで欧米の人は歯がきれいな印象がありますよね。スウェーデンは歯科予防大国だそうですけれども、いかがでしょうか。
現在スウェーデンの虫歯の本数は日本の半分、歯周病は 25% しかいないと報告されています。実はスウェーデンも以前は虫歯、歯周病とも日本と変わらなかったそうです。1970年代に虫歯、歯周病予防を国家プロジェクトとしてスタートさせ、国民に歯科医院で虫歯、歯周病予防を受診することを義務付けた結果、現在の状態になったということです。キシリトールを使うというのも一つの要因と思います。乳児でも歯が生え始める頃から歯の状態をチェックする義務があって、それは治療ではないので痛いという記憶がなく、歯医者さんは怖いところという印象がないそうです。
そうですか。日本の歯科治療技術は世界でも進んでいると思いますけども、これからは治療のためにということで歯医者さんに行くだけじゃなくて、歯の病気にならない予防のために行くというようなことが必要ですよね。
とにかく予防が大事なんだなということを今日実感しました。今大月先生、キシリトールっていうねお話でしたけれども、キシリトールって私たち生活の中だとこうガムを噛んだりしますけれども、そういうものですか。
はい、人工甘味料になりますけど、キシリトールの場合はその唾液ですね、唾液の発生を促すので、
うん、
その虫歯になる確率が少ないのと、そのキシリトールの場合はそのミュータンスが取り込んで、
はい、
その酸を発生させることができませんので、虫歯を予防するのにつながるということです。
はい、わかりました。とにかく私自身は甘いものを控えて、食べたら歯磨きをして、そしてきちんと3食食事をして、生活習慣病にもならないようにしていくっていうようにしたいなというふうに今日は思いました。さあ、今日の番組はゲストを迎えて大月歯科医院の大月茂雄先生に歯周病について詳しくお話をしていただきました。2週にわたって大月先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして松倉先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、わかりました。
ドクター松倉の健康相談室。この番組は地域医療福祉に貢献する松倉中央クリニック、特別養護老人ホーム松寿園、松寿園リハビリケアセンターの提供でお送りしました。